70年代後半から80年代のプロレスファンなんですよ。ちょうど小学校5、6年生まで見てたから、スーパープロレスラー列伝、
スーパースター列伝、
スター列伝、あれがやってた頃ですよ、
ね。アントンダン、
リッキー・タイフーンとか、
指輪の仕方ね。
そう、ああいうのを見てたのですよ、ね。だミルマスカラスとか。
スーパースター列伝はやっぱりあの当時ちょっとしたバイブルでしたよね。
でこう何年か経った後にそのザ・ファンクスを見た時にうわおじいちゃんだと思ったけどね。その途中ずっと抜けてたからさ。
もうファンクスも、ね、いつ天国のレスラーになったのかしくない。
あれでもあの兄弟で誰か亡くなりましたよね。
あれあれです、フィリッツ・フォン・エリックです。
あそうだ、
ね、呪われたエリック一家、みんなピストル自殺しちゃった。
でももちろん行けなかった。
古いプロレスはいい話も悪い話もちょっとぶっ飛んでて、やっぱ
そうですよ ね、
いいですよね。ちなみに去年見た映画でかなりこれがいいなと思ったのレスラー、あ
ーミッキー・ローク、
見ました。
僕レスラーはまだ見てないんですよ、でもレスラーっていうのをパクったシルレスラーっていう自主制作映画があるんですけど、それは見ました。見たっていうか DDT で撮ってました。
そうなんだ。DDT の自主制作
で興行で流してて客がドン引きだったっていう。
どういうことですかシルレスラー。
あのシル男優っているじゃないですか、あのいてもいなくても一緒っていうので、俺たちはシルレスラーだって言っちゃった団体なんですよ DDT。
シル男優というのは基本的には正しい使われ方としてはシルのみの役割を果たすっていう。
なのにシルだけ一人歩きしてシルレスラーっていうのを作ってシルレスラー T シャツを売ってたんだ。それが女の子に飛ぶように売れてるんです。バカじゃねえかと思いながら僕も来てますけど。
いややっぱかなりでも特殊な女性が多い感じがします
よ。意外とね可愛い人多いんですよね。こんな可愛い子がシルレスラーと書かれた T シャツを何に使うんだろうと思いながら、
あんなにねなるとは全然思わなかった。
なんか不思議ですよね。オープンタイムの格闘技会場
格闘技綺麗な人多いですね。キャバ嬢ってね、まあ女性が多いから、ね、
そうなんだろうっていう感じで、
ちょっと感心し
ない。前列
これはね、過去の連
絡。確かにね。
田口さんもね。
俺が言ってたキャバクラ、金ちゃんが大好きな。
金ちゃん
あの金原さん。
ああ、
そうそうそう。マニアックです
ね。マニアックですね。金原。
そうそう
そう。リングス最強の男。向
こうで話したものです。結構しがされたので出てきました
な。レスラーの奥さんみんな綺麗だ。
なんか誰か言って。
やっぱそういうところで連れてこなきゃ。
ねなんかこう田口さんなんか
すごい綺麗なそういうプロレスラーの奥さん。
佐々さん結婚したんですか。
全然するそう。
やらせだとしても。
僕は多分寝る服もし自分に子供ができた時に。学校で書くわけですよ、父の日にお父さんの仕事の姿を。エロを書かなきゃいけないわけですよ。
そうですよね。
それをね、父兄参観とかで来たら、あれなんか今日佐藤のお父さんってなんか普通の格好してねえかみたいな、ジャージャーってね、トイレで着替えなきゃいけないわけですよ。完全にグレる。
いや、いいじゃないですか。その過程を含めて高まるんじゃないですか。
はい、そうなんですよ。そうありたいもんなんですよ。はい。昔のプロレスと違うところはどうせキャラクターなんでしょみたいな見方をされるのは増えましたよ、そうじゃないんだって。俺はもう本当にまあ世の中で言うところの変態なんだって。今こうして君僕と話してるけど俺の中ではもう君裸だよ。
メンバー反撃やしんじゃ
痴漢大好き、痴漢大好き。今ここでできる最大の性行為を俺は君にしてるよ。そうだよ。
ウロちゃん、
チャッカー始まんのかよ。そうです。水野県鍋
で。この間でもドスカラスって、マスカラさん弟が日本来る。ドスカラス工業っていうのがあったから行ったら、新規はファーストリングでやったんですけど、空港からはさすがに空港はもう無理らしいんですけど、空港からマスクかぶって送られてきて、近くのレストランそのまま入ってましたから。食べるときどうする？もう食べるとき相手です。食事できる用のマスクなんですよ。
ああ。だって試合用と。
プライベート
で、
はい、はいよ。
マスクかぶって背広着てます。 すげえかっこいいですよ。
それがね、しびれますよね。
かっこいい
マスクの線量っていう。だけどちょっとサスケ選手はなんかこうしっくりこない。
まあ完全に面白かったやつ。
やっぱ外国人がいいのかな。
いないんだよ。そうそう、
サスケさんすごいです。僕何度も、もう何年も一緒にいろんな興行出てるんですけど、いまだに出動してないんですよ。
ああ、そうですか。
あの人、レスラー同士の、控え室の中でも絶対にマスク脱がないんですよ。着替えるときマスクを上に、上げて違うマスクをかぶりながら、でシャワーからも下にタオル腰に巻いてマスクかぶったままびしょ濡れに出るんです
よ。すごいですね。徹底してますね。
みんな審議会で覆面かぶっていいのかとか言うじゃないですか、ね。あんなもんはもうサスケさん普段から見てたらそらそうだ。
何が悪い
の？何が悪いのか分かんない。
ジャック・ダニエルの、
まあ、女の人とねそういうことする時もマスクかぶっていう都市伝説だった
んですよ。頭本当ですよ。だサスケさんのマスクかぶってちょっとおかしなことを言動しながら俺サスケだって言ったら大体みんなサスケファンみんな行きます。
なんかこうやっぱ街みたいからさ、街見るのってまたあると思う。
ドスカラスの子供が強かったです。ケンゴさん倒したんですよ。ドスカラスジュニア
一回。そうですね、いましたよね。
いましたもんね、怪獣。ケンゴさんがドスカラスジュニアに投げられて手脱臼して、
そうですよね。あれもう早い時期ですよね、ケンゴさんが出てきて、転校して。
いやでもね、ちょいちょい、でもドスカラスジュニア初めてで、ね、やり方わかんなくて思い切りぶん投げたら健吾さんが手ついて折れちゃった。
見ることもやったんだっけ？
見ることもやった。あいつはね結構体もでかかったし、飛び技もできて運動神経が良かったんだ。
多分それ。
昔カネックって、エルカネックがこの健吾さんにドスカラスジュニアが勝っちゃって、ルチャリブレ最強伝説みたいなのがまた日本でなんか変に、そうなんですよ、出てきて、いろんなメキシカンが出てきたんですけど、カネックが出てきた時はこれはさすがにちょっと重すぎねえかと思ったら、相手タチヒカリっていう元相撲取りがやって試合したんですよ。そしたらタチヒカリがまさかのスリーパー、チョークスリーパーいたんですよ。そしたらプロレスチョークスリーパー禁止なんで、カネックが締められながらレフリーにチョークチョークって言ったんですよ。でそのレフリーがチョークオッケーって言ったら、おうって言いながら話し始めてスタミナ切れたら、タチヒカリ、横倒れタチヒカリの、ま、頭のところに正座してパンチ連打で勝ってしまったんですよ。メキシコ人のレスラーはすごいっ
す。やっぱ若いっすもんね。
みんなおかしいっすね。僕一回やったんですよ、ケンゴさんの流れで。エレクトロショックっていうメキシコ の超人気レスラーがいたんです。日本じゃ誰も知らなかったです。僕バーリトゥードでやることになって、最初足とヒールホールドで打ったんですよ。したら人体がブチブチブチブチブチってもう切れる感覚が分かったんですけど、パッて見たらそいつが向いてる方にかかとが向いてるんですよ。足首ひねってるから、だからもうそれ以上はいかないんですよ。なのにギブアップしないから反対側の脇でブヨーってやって計360度回したんですよ。なのにギブアップしないんですよ。んでそのまま1ラウンド終わって歩いて帰って行って2ラウンド始まった瞬間にギブアップしたんですよ。やっぱ痛かった。やっぱ痛かった。
いやでもそこ持ってたわ。すごい
すごい
ね。
初めてのことだからどういう痛みか分かんなかったらしくて、でも痛いもん痛いだろうと思いながら。
でもよく聞きますよね、この関節とか慣れてない人って入りきる前の入りき
る時で、
はいはい、
でもあれやっぱ分かりますよね。
いや、
なんかやばいかもしれない。
人体ブチブチ言ってましたね。人の足の人体の感触って今思い出して鳥肌立ったんですよね。
嫌ですよね。年末のあの青木と
広田さん
ね、ギブアップしなかったね。
いやまあ意地でしょうね。
意地でしょうね。ダイナマイトで、本当に骨折したの。
うちの親会社ワールドビクトリーロードがやってる戦国の代表選手広田のドリームの敵の 敵陣兵の青木さんに腕を折られると、は
い、ああ、そういう結果だった、
はい、僕、うんと、もう自分の肋骨が精一杯で試合なんか見ちゃいなかったですよ、
まあね、そうですね、一応そういうあれになってましたよ、戦
国開口派
そういうのか君は思ってないから
意外と石がしょっぱかった
でもあそれは、ね、俺見たんです
よ、ね、そういうのみんなで面白がればもういいんじゃないですか多分今年は大晦日がないような気もするし
あそんな感じですか。
いやもうやらないよ、もうやらない、もう相当怒ってるもんね、あの
転倒、
だから沖が終わった後に指立ててたわけです
よ、ああ中指を、
うん、中指を立ててどうだこの野郎って言って、もう折れてさ、もうぐったりしてるところに、
ちょっとはしゃいじゃった感じ、
本当かどうか興奮はしてた
ね、やっぱりね、すごかったと思いますね、プレッシャーもあっただろうし、
あーそれがなんか問題になってたね、
そうそう、
本当に映っちゃった、
もう思いっきり映って
、大晦日お茶の間に
映って
た、まあ、腕折るところもね、
割と言ってましたから、
クキッて言いました
ね、
しんどいじゃないですか、テレビ的には。地上波
かなりひどい。
大晦日の11時過ぎとかですよ。みんなどんよりしちゃうけど。
最後にね。
そうそうそう。
やっぱね、あけぼのさんが倒れてるぐらいがちょうどよかった。
そうそうそうそう。ね。
そう、金子健がなんかうだうだしてるぐらいがちょうどよかったんですよ。そう考えると、そろそろ大晦日プロレスじゃねえかって思うんですけど。
ああ
、なかなか声がかんないですね、
意外はでもそういうところなんで、
逆にそれはありだと思います
ね、やってんすよ大晦日プロレス、うん、ってんすけど感染ちょっとその大きい団体は協力してくんないっすよ、うん、1.4 東京ドームの新日本で、ああ
一昨年ぐらいまではね、ハッスルがねそれこそやってた
り、はい、
なかなかハッスルも、
ハッスルもね潰れちゃいましたもんね、
ハッスルはもうなくなってます
ね、なくなりましたね、
何回か見に行きましたね、
インディ様、
インディ様ね、まだ出てくる前でしたね、
相当じゃないです
か、キャクタスジャックとかね、
キャクタスジャック
靴下なんかこう
懐かしい
やってる頃でした、第3回とかやめるんですかね、
じゃあ相当あの瞑想時期、瞑想期ですか、何がしたいんだハッスルはって言われる
んです、でもカナダ選手とかな、長州が出るのか出ないのかみたいなので、
お金はね人を変えちゃうんですよ、でなんかプロレスやったことないやつに1000万払うぐらいだった
のかな、そんぐらいかかったですか、
いや多分すごかったと思います、みんなプロレス
泉元屋とかね、
総合でもやっぱすごい法外なギャラで、それってもう地球上で何人もらえるんだそのギャラみたいなので、オリンピック選手引っ張ってきたりしますもん、それはオリンピックの金メダルについた値段ですからね、その総合の選手についた値段でないですからね、
それは分かるよ、
じゃあ今回のダイナマイトで一番やっぱり金もらってる石ですかね、
石さんですね、まあ、僕の知ってる情報では、2試合契約で運億運千万円とか、
すげえ。
これぐらい出るんだ、はい、
まずテレビの放映権だね、
放映権すみません、
テレビがつくと、まあ、そういう余裕っていうかは出てきますよね、
はい、客だけじゃちょっと無理ですよね、
1億円っていくら何人集め
るの、ね、
5000円のチケット
ね、
あけぼのさんで3試合で運を
食う、
この運のところは1じゃないです、そうだと思いますね、だって国民の半分が見た試合でしたから、
そうですよね、
50% ぐらい取ってる、
あれでも DVD 化にしても全然売れないらしいね、
試合があんま面白くなかったじゃない、
試合力的な、
やっぱ出るのは本当にいい試合っていうか、
ああ
そうだね、何回も見たい試合ってあるじゃないですか、
見逃したとかね、だってあの録画した格闘技ほどあんまり面白くないもんないからね結構もう進めてみちゃう、もういいよ結果だけでみたいになっちゃうから、
何なんですかね、
ね
あれでもあれくれたのあったじゃないですか、テレビで録画
提出っていうのはもちろん、あれは提出が
K1
で
や
るけど、
K1
やってる、
マックス。
国とやってる場所が原宿だった
んですけど、
そうすると、その辺に集まるお客さんとかが、
まさと、
ね、入ってきて、ね、これいいなぁ、
なんかありますか、何回も見ちゃう試合が。
自分の試合ですよ。
あ、自分の
割と、割と僕自分大好きなの。人嫌いですから、
あの衛星放送用とかで撮ってるやつとか、
侍とかで流れたり、その関係者の裏にこっそり渡してもらった自分の試合とかはよく見て自分を慰めてます。自行為ですあれ。
人の試合とかでは
ないっす。結局なんつうんですかね、その期待感が高まって。見たら終わりなんです。だからあの好きな女の子に振られ続けてると追いかけたくなるんです
よ。
付き合っちゃうとそれ完結しちゃうんですよ。格闘技のあのその結果が出た後ってそういう感じなんですよ。
そうですね。
あのなんかドキドキする感じがもうなくな
っちゃいますよね。本当に嫌だよ、あの録画してみたら
そんな嫌だ。本当に嫌だ。
KOC なり見ればいいです。
そう。もうつまんない試合とかって分かっちゃうからね。そうそうそ
う。そういや、何回見ても衝撃を受ける試合とかあるけど、あって、もうね、K1 になっちゃうんですけど、ブランコシカティックが初めて出てきた時の、あの試合の流れは全部、結構何回
も見ます
ね。ブランコシカティックはやばかったですね。
やばかったですよ。
やばかったですけど、
衝撃的な感じがありましたね。
コミットする方法がないから、やる。
サップの試合とかも見ましたね。
あ、そうですか。
はい、
総合の試合、ノゲイラと
あ
の
国
立のやつとか、
生きてるのが嫌でしょうがない。
あとプロレスラーバリトゥード熱伝みたいな DVD をうちの後輩もらってきたんですけど、もうアレクサンダー大塚さんとか、あの高山修平さんもそうですしとか、あの辺がやってるプロレスラーの試合がなんかこう。訴えかけるもんが高山ドームフライ状態みたいな。
あれ面白かったですね、高山ドームフライは。佐藤さんは何を誰を誰に憧れてプロレスやろうと思った
の？これね、アホな話でミノワマンっていうやつ、ミノワマンが昔あのゴーリューマンさんが、そうなんですよ、やってたサムライプロジェクトっていう超ミラクルウルトラクソイミノワマンがあったんですよ。それが岡山に来ると。でそれまで岡山、僕岡山出身なんで、新日本と全日本が年に2回ずつ女子プロが1回来るだけだったんですよ。ちょっとでもなんかこれ知らない選手もたくさん出るし見に行こうかって行ったら、6時から開始って言われたのに6時の時点で電気がついてで、ダフ屋がこんな本当にドラマ出てくるような札束のチケット持ってるところで有金全部出したら入れてやるって言われて500円払って入ったら、第1試合に出てきたのがミノワマンだったんですけど、まだリング屋やってた。
それが佐藤さんいくつなんです
か？17
です。17
で、相手が菅沼治っていうアジアンプロモーションの、もう今じゃ行方知らずやつが異種格闘技戦だって見たら、それまで僕純プロレスっていう、はい、こうどっちかっていうと何ですか、
小プロレス
的な方が好きだったんですけど、初めてそこで目の当たりにしたんですよ。レガースとミノアマンの体を見て、あっこれかっこいい。試合が終わってゴールまで負けたら分かんない、マイクアピールとタイガージェットシーンで一緒に盛り上がった後、リング片付けてるミノアさんにサインもらいに行ったんですよ。したらそれがミノワさんが初めてしたファンにしたサインだったんです。で、あ、この人ミノワって言うんだって見てたら、パンクラスのミノワさんが入門したんですよ。俺これはパンクラスの俺行くべきだった。で、パンクラスの。
おお、すごい。
もう立ちましたよ。
ああ、いい
話ですね。ミノワさんが覚えててくれて。お前あの時の。
俺がちょっと俺受けてる感じあります
もんね。みんなに言われるんです
よ。弟が持ってたから。
僕あんなにエロくないです。エロいすごいです
。性癖はいろいろね、
すごい
曲がってますけど、
どっちかっていうと童貞っぽいねイメージあるけどね、ミノワさんね、
実際はすごいです。
イメージは確かにね、
童貞じゃないだろ
う。一回みんなで道場のチームごとの格闘技すごいブームなところに道場の写真を撮ろうっていうので、いろんなジムの宇野薫とか佐藤元気とかあの辺のみんな撮ってたんですけど、うちの道場に来たんですよ。 で、あの佐藤も僕練習生だったんですけど、お前映っていいよ
って
、そしたら箕輪さんがなんかいやって言ってるんですよ。何かと思ったら鈴木さんに
あの
コールドスプレー、これスプレー缶渡されて、これ股間に入れろって、普通入れろって言ったら分かんないのに入れるじゃないですか。分かりました僕入れますって言ったらもう丸分かりなんですよ。もうおかしいんですよあの人。すっごい本当に気違いで、朝の4時まで2人でコントローラー、1個のコントローラーで2人でハイパーオリンピックやって、人類の、 あの今出てる世界記録全部超えるまでやろうとか言い出した
けど、でもそういうエピソードの方がすごい強化っていうか、
周りになんかお金
使った雰囲気がビンビンしますよ、ね、
でも広島になんかいつも
一緒に砂場でプロレスやりました
よ、ね、
登場するの余興用に、船木正勝結婚パーティーっていうのが昔あったんですよ。それ用に地元の僕の地元の選手先生が、高校の先生がタイガーマスク持ってたんで送ってもらったんですよ。道場みんなで決めました。箕輪さんが来たら佐藤これ来てちょっとプロレスやろうって、リング上だけで飽きたらそのまま外でできて横浜市内でそれで2人でああいいな、
2人だけでしょ、2人だけでプロレスゴーみたいな。
誰も止めなかった。
どっこじゃないっすか。面白いね。
そうなんですけど、完全にアホでした
ね。あ、でもダイナマイトも良かったですよね。
即時倒しましたからね。でね、即時が怪我して、ね、関節骨が出てきたら、ね、あのスーパーハルクも完成されたと思うんですけど、
じゃあなんかこう
サップ本番関節骨倒したね。
それでしたね、スーパーハルクトーナメント。
そう、超人トーナメント
すごい企画、
すごいあれ面白かったけど、
タフなあれですよね、
関節骨ってっていう話でした
すごいね、ネクラな感じ。
野球選手でしょ、はい、ホセ・カンセコ、はい、ファミスタにも、そうファミスタにも出てたよね、カンセコでね、
マグワイヤとか、そう
だって清原が、ね、いきなり K-1 出るようなもんですからね。
一番仲良しな友達の枠ではない。
あれでもおいくつなんですか、もう聞いてるかもしれない。
この周りの自分まだ29です、松坂世代です。
離れてるね、俺は結構近いんです
ね。
あの一回り下なんで、一回りでもないですけど、
私特に別
に近い
すごいなと思った
こと、ね、これと、あの本当は近いな、あれなんで。じゃあ入門して
やっぱりサミットとか
行くと、18歳で入ったんです
よ。
18歳で入って半年ちょっとでデビューしたんです。
もともと運動はすごいできたんですか。
アマレスをやってたんで、アマレスは左側だけこうですけど、これでもパンクラスのいじめでなったんです。高校時代はなんなかったです。
なんかあれですね、注射で抜いたりする
の。はい、抜きました抜きました。抜いて鈴木さんに、鈴木みのるさんに、佐藤耳どうしたか、あ抜いてきましたって、見せて見せてってこう見せたらかって殴られるんですよ。翌日もう一回抜きに行くんですよ。
なんか聞いたことあるんですけど、その高校とかのレスリング部とかと注射と注射針がなんか置いてあるらしい
の。地元 の、 あの看護師さんもらうんですよ。
で分かんない人もなとんでもないことやってるみたいな。耳を抜くんです
よ。そういう風になっちゃうと聞こえなくなる、聞こえづらいとかあります。
電話がやりにくいぐらい。プロレスやって鼓膜が破れるぐらい。だからしょっちゅうどっちかのように聞こえないですよ。めんどくさい。
まあ、
気にしない
です。子供さん似てい
いと思ったね。18で入るで決めて、状況物のね。
そうです、横浜に。
そこからスタートです。
そこから、はい。アマレスで、全国大会で2回表彰台に上がったんです。
おお。
だから結構いけるなと思ったんですけど、体重70キロしかなかったんですけど、言っても俺結構アマレスできるぞみたいな。言ったらボッカボコにされて。なんなんだこいつらって。それが試合出たら、あの誰かわかんねえやつに勝ったり負けたりなんですよ。とんでもねえなと思ったんですけど、他の練習生が弱かったんですよ。俺やってくるわ。変なと思って。
あのアメリカはね柔道、日本で柔道みたいにみんなレスリングやるんだよね。
は
い、高校の時とかに
授業
で、うん、授業で、ね、だから総合やる人もレスリングの基本動作っていうのがちゃんとできてるんだけど、日本人の場合あんまりそういうの知らないから結構総合でそのやるとやっぱり全然勝てないらしい
ので、唯一あるとしたら柔道路線、
柔道路線ですから。でも柔道と全然やっぱり、ね、
違う、
ね、過去だ。それをなんか石井さんが、石井大輔さんが言ってて、ね、今ハウツーもの磯ちゃんとかで撮ってるんですよ
らしいね、
うん、でもこれはもうアメリカじゃ普通なんだけど日本人が多分知らないですっていうの技をねいっぱい今回紹介してますけどね、うん、でそれを見てからその大晦日の試合を見るとあこの人これ知らないんだみたいなのが結構、あ知ってれば簡単にできるのに、あこの人知らないんだみたいなのがあって、おすごいな石井さんって
。知らない技かけられると屈辱なんですよねあれ本当練習不足だよ、知識不足、
知識不足ですよね。知らないからかかっちゃうとか、知らないから抜けられないとか。
僕道場やっててアマチュアの会員がたくさん来るんですけど、大体アメリカ人外国人が来るともうどんなにあのメタボリックな体しててもタックルできるんですよ。でなんでできるのって言ったらやっぱ高校の時にハイスクールで習ったんです。シーズン制で年に3ヶ月だけやるんですよ、なんでみんなやってるんですよ。レスリングのシーズン、スキーのシーズン、なんかのシーズンってあるから、根詰めてもないし、軽くやってるスキルできるんですよ。
ジャック・ダニエル
の、ジャック・ダニエル、ジンジャーエール、
日本じゃもう無理です。
日本にもそんな行くの？家の電話も、あんまりそういうのってこうタ
クシーを、ご真実的にもね、あってもいいと思いますよね。あ、そうなんですか。レスリングはいいっすよ、でも。背は伸びてんけど。あ体はやっぱね、
多分なんです体幹がね、
そうですね、
体幹が鍛えられる。
レスリングは運動神経なくてもレスリングセンスができるんで、レスリングセンスは鍛えればなんとかなるんですよ。僕そうなんですよ、僕野球のフライが取れないんですよ。でバッティングセンター行っても一番遅いのを本当にコンタ当てるぐらいしかできなくて、バットを振ってここ戻すのも教えてもらってやっとできたんですよ。全然運動神経ない、サッカーもまっすぐ蹴れない、何度教えてもらっても、でもレスリングはできるんですよ。自信もみんなつくし、子供の頃からやれるし、気持ちいいじゃないですか。なんか、ね、相手の足とかも当たって倒したら、ね、
だって関節とかねちょっと決めたいよね。
決めたいっすね。
ね、やってない人からしたら、
やってない人からしてみたらね、あれ全だってもうちょっと腕取ってちょっとやれば、ね、知ってる人は
これが大変なんでしょうけど、
いや、知らない人はいくらこうギュッてやったって全然決まんないもんね。
まあだからそれはね、やっぱできるっていう自分の中であるのとないのとじゃ、多分なんかあった時全然違うじゃないですか。
レナさんは。そういう経験はあるんですか？
僕は全然ないですね。はい。格闘技ってことですよね。ないですね。
ベッドの上だけで。
本当ね。しかも
どうすればいいの？これ。
公開用のバスタオルが敷いてある。ヘルスとかの公開用のバスタオル。
オレンジ色の。
オレンジ色のね。グリーンかオレンジ。
そう
ピンクか。
たくさん積まれてるんです
ね。佐藤さん、パチンコ屋さんで、これ前回撮った時も話したんですけど、
言いましたっけ、そんな、
そう言って、言ってた、
パチンコで君にした話も、
パチンコ屋で、すごい、すごい、すごい、あるよね、最近、パチンコ屋もの。